どうもどうも、すみやです。今日はですね、なんとなく大して何も考えずにですね、なんとなく話してみようかなと思ってしまったので、雑談をしようかなと思って、まあたまにはこんな日も、いつもはまあなんとなくあのコラムのシナリオを書いて喋ってるんですが、今日はなんとなくシナリオ抜きでですね喋ってみようかなと思います。今日金曜日ですね。本来金曜日はあの大学に行かずにですね、あの自宅なり外部なりで仕事をさせてもらうようになってる研修日というのが大学は週1日あるのでですね、自分の研究活動をしたりとかする日なんですね。で今日はまあ高校生に向かってですね、あの高校生今夏休みなので、大学に勉強しに来たりする生徒さんも多くてですね、今日はまあある組織がですね計画したやつで40何人かな、来張って、勉強しました。で僕が寄って立つですね、僕は生態学的心理学という、領域のをベースにしながらですね、あの保育のことをまあ考えているわけですけれども、それの話を基本理論みたいなやつをですね、60分で喋ると。で、まあ、テーマとしては、自分の心って自分の中にあると思ってたら違うんだよっていう話なんですね。要はちょっとなんていうのかな、高校生の頭を揺さぶってやろうってい こう野心を持ってですね学問、高校生ってあのなんていうのかな、これが正しいっていうのを、理解をするということが高校までの勉強なので、それをですね、あの揺さぶってやりたくてですね、要はそうじゃないんだよっていう勉強はっていうのはね、で自分がそうだと思っていることを、例えば心って脳にあるとか、心って自分のもんだと思って疑わないですよね。世の中皆さんそう思ってるし、だけどそんなことないんですよ全然。でそれをですね、理論的に具体例を用いながら一個ずつ説明していこうと思うんですけど、なんかうまくいかないんです、この取り組み。もうね、僕この領域寄って立つようになって、7年8年ぐらい経つんですけど、最初確かに僕も何言ってるかよく分かんない部分も多々あったんですけど、なんて言うんですかね、僕の中では何回読んでも分からない箇所も、でもこれって正しい気がすんねんという、なんか確信めいたものがあったんですよね。だから何回も読んだり話を聞いたり学びに行ったりしてやってきました。で、だから簡単に分からないのはよく分かってるんです。だけどその今日の高校生にも大学生にもですね、簡単に分からないと思うけどめっちゃ大事な話やねんと。でしかもあの、なんていうかな、人間の心を理解していくときに、なんていうんだろうな、なんか悩み事を解決するとか、そういうなんかドラマティックなことは何もないんですよ。日々僕らが歩いてる時に何を感じているかとかですね、普段意識したこともないようなことを一個ずつ細々とですね紐解いていってですね、心を理解していこうという七面倒くさいことをするわけですね。そうなるとですね、話してる途中でもう大部分の人は脱落していくんですよ。なんかつまらなそうな、まあ今日の高校生も一番早い子10分か15分で寝始めましたけど、去年もそうだ、去年も同じやつをしてですね、やってたんですね。で、その去年喋った時は息子が、長男がですね、その講座を受けに来てて、初めて、多分最初で最後だと思いますが、息子に授業をするということをしましたが、息子に聞いたら、まあ難しかったけど、最後まで分かったぜって、こういうことでしょうっていうのを説明して、ああ、なるほど、こいつはちゃんと分かってるわっていう感じでしたけど、なかなかそうやって最後までついてきてくれる人はですね、高校生でも大学生でも少なくて、でそれは自分の反省はあるわけですよ、もちろんね。もっと分かるように、そんなに脱落しないでいいように説明せなあかんってもちろん思うんです。でどこがあかんやろな、ここでちょっと脱落者増えたなとかね、分かってるんですよ僕自分でも。だけど なかなかうまく伝えられない、まあ、難しいことやってるのはよくわかるわけですよ。だって研究者して10年以上経った自分が最初苦戦したわけですから、あ、高校生や大学生が苦戦するに決まってるんですけど、まあ、僕はでもなんかすごい具体例とかを持ち出してサービスしながら伝えてるつもりなんですけどね、なかなかうまくいかねえなあと思って、今日も午前中なんかへこんでですね帰ってきました。で、それが1番目の今日の出来事ってやつですね。で、2番目の自分が面白いと思っていることを伝えるっていうのは、そのことをですね面白いと僕はすごく思ってるんです。で、その領域にを知って園庭を見たり子供たちを見ていると見えてくることがいっぱいあるわけですよ。で、これ聞いていただいてる先生たちも、僕と園内研とかでお出会いしてる先生もいるのかもしれないんですけど、あの、僕が喋ってることとかこういう風にするといいって言ってる話をですね、あの、聞いていただいて実践していただいて、実際に変化があって子どもたちの遊びだったりいろんなことが変わってきてっていうのが起こってると思うんですけど、僕はそのある意味ではその理論 に外れない、まあ、理論に外れないって大変だな、理論をベースにして、僕なりに考えていろいろやってることなんですね。だからすごく面白いと思っているし、子どもたちのためになると思っているし、先生たちと一緒にそれを考えていくことで何か生み出す、一緒に生み出せるんじゃないかと思っているんですけど、それを伝えるのはすごく難しいんですよね。僕は面白いと思ってるから、なんかつい自分本位に喋っちゃうのかなとか、相手の立場に立って喋れてないのかなとか、なんかそういうことを今日も午前中授業をしてですね、帰りの電車の中で悶々とこう考えてですね、どうなんだろうと思って、で、この手のこの理論的な話をするといつも大体撃沈するんですね。で、まあ、僕が求めすぎなのかもしれないんです。もちろん最後まで一生懸命聞いてうんうんって言ってた人もいるし、質問に来てくれた人もいるし、そういう意味では全然なんだろうね、去年は3割ぐらいの生徒さん、今年はちょっと少なかった2割ぐらいの生徒さんかなは、聞いてくれたし一生懸命やってたし、大学の授業でも同じのやるんですけど、すごい面白いと思ってくれてる人も多分いるのはいるんです。だけどすごい少ない、伝えきれてないよなと思うんですね。だからその自分が面白いと思ってるその面白さをうまく伝えるっていうのは実はすごい僕には難しくて、どうしても自分本位になっちゃうんでしょうねというね、ここがなんかどうしたらいいのかなって、本書いてる時もすごい思ったんですけど、なんか自分ではなんていうのかな、自分が思ってることをこう出してるつもりなんですけどね、うまくいかないんですよね。この辺がまあこれから先の自分の課題なんだろうななんてことを思いながら、今日もまあ今別に何の答えも見つかってないですし、どうしたらいいのかなって、他の人はどうやってやってるんだろうと思いながら、まあいろんな先生にでも話聞きながらまたちょっと考えていきたいなと思ったりしていますというのが2つ目。で、3つ目今日の出来事のもう一つですが、まあそれでへこんでですね、オンラインの、あの打ち合わせが今日午後1時半からさっきあったんですけど、それをですね本当は大学の研究室でやろうと思ったんですけど、なんとなく気持ちがへこんじゃったので帰ってきたんですねまあ今日は大学にずっといなくてもいい日なので、まあ、少し途中でですね帰りにパン屋さんに寄って家族にパンを買ってですね、自分のパンも買ってですね帰ってきて、で、その打ち合わせをオンラインでしたんですが、そこでは逆に嬉しいことがあってですね、ある園、僕がずっともう何年間もですね園内研でずっと一緒に先生方と一緒にこう学び合って、環境のことを考えということ保育のことを考えとやってきてる先生方なんですが、今年少し力入れて園内研をですね先生方の中にリーダーを作って、そのリーダーの先生と結構どっぷり毎月そうやってオンラインの打ち合わせしながら、ちょっと遠いんでね滋賀じゃないんでしながらやってるんですけど、その先生方がですねハサミを使うとか刃物ですねを使うっていうのを、まあ、躊躇してた時期もずっと長かったんですけど、かなり制限しながらやってて、で、まあ、担任の先生たちとも話をしてですね、結構こうハサミであったりとかその他の刃物系のものを使うルールというか、まあ、方向性を決めてですねやりだしたら、子供に任せるっていうことがやっとこう伝わったというか、子供に任せることをするときにしたら、まあ、自由ということですよね、子供に任せるということをしたときに子供がどういうリアクションをするかっていうことがやっとこう子供の姿から見えてきて、僕が先生言ってたのはこういうことなんだなっていうことをですね、 思ってくれて、これはすごい変化というか、すごいこういうことかっていうのが分かったんですみたいな話を教えてくれて、それはとっても良かったというか、物が子供を育ててくれるというところもあるし、自由にすると子供って自立するんですよね。他立をしてると子供って他立、要は縛られるからほどこうとするというかね、手を握られるから逃れようとするというかね、だから手つないで歩かないっていう話を僕はいつもしますけれども、手をつなぐから急に走り出したりとか、そこから逃れようとしたりとかするっていうことなんですよね。手つながないと自分でちゃんと周りも見るし、転んでも手つくしっていうことを、だんだん自分のことを自分で守れるような力が次第についてくるんですよね。ハサミも一緒で、自分で使って自分の責任の範疇で使うってことを次第にやっていくと、結局は子供同士で教え合ったり、自分で自分の身をちゃんと守れる術を得ていくんですよね。大きな怪我することなく。そこが、伝わった話が、具体例があってですね、大変嬉しかったし、その話で先生と盛り上がってですね、最後は、カッターであるとか、室内だけじゃなくて工具ですね、ノコギリ、金槌、カンナ、そういうものをこう使っていくようなですね、ことをしていけるようになったらいいですねみたいな話をしましたけれども、なんかすごく先生たちとこうつながれたというか、はい。でそうやっていくと手先が器用になり、手先が器用になることってめちゃくちゃ大事で、器用になるったって、そんななんかすごいなんかファンタスティックなですね、なんかなんだろう編み物ができるようになるとか、そんな話ではなくてごくごく普通の大人ができるようなことを、子どもが早い段階でできるようになる、ハサミを使う、カッターを使う、さっき言ってたような道具を使う、ノコギリを使えるようになるとか、金槌使えるようになるとか、そういうことですよ。大人ができるようなことね。大人になればできるようになるじゃんっていうことじゃないんです、全然。それを子どものうちにできることで、想像力とか計画性とか、そういうものがどんどん知的なもんであったり、子どもとのコミュニケーション、会話が、他の子供との会話が出てきたりとかして、器用になることが生み出すことってめちゃめちゃでかいんですよ。それを15歳になって初めてできるのと、6歳のうちにできるのとでは10年の違いがあるわけですよ。10年違うレベルで反復してったら、もう15歳の時のレベルなんかめちゃめちゃ違いますからね。だからいつかできるようになるんだからほっとけばいいじゃんということではなくて、それをどうやったら早いうちにっていうか、どんどん経験を積んでいくか、上手にできなくてもいい、どんどん経験を積んでいくかっていうことなんですよね。それがその縁でですね、ようやく、もうここ何年行ってるんだろう、7年ぐらい行ってるのかな、はい、多分7年ぐらい行ってると思いますけど、7年もっと行ってるのかな、はい、いろんな意味でこうだいぶこう結実し始めてるなというのがですねあって、大変嬉しい先生方とのミーティングだったということで、はい、だから何ということは一切ございませんが、すごく悔しかった出来事と、その中で考えたことと嬉しいことといろいろあったので、なんとなく僕、皆さんにこの僕の中で悶々としているこれをですね、なんとなく伝えたいと思ってんでしょうね、おそらくね、はい。ということでこんな話をしてみました。何の計画性もなくですね、10分ぐらい喋ってしまいましたけれども、はい、お付き合いいただいてすごくありがとうございます。今日は何を学べるというよりはですね、先生方も多分こういういろんなこと考えたりされてると思うんですよね、はい。僕もなんかはい、そうやって考えて悩んでるので、たまにこういう全然何の方向性もない話をしてしまいましたけれども、はい、シェアさせてもらいました、はい。また近いうちに、このね週末ちょっと忙しいんですよね。土曜日、明日はですね少し大きい近畿圏のPTA 関連の会議があってですね、明後日はちょっとシンポジウムで、滋賀県で、草津市というところでですね、教育委員会と一緒にシンポジウムを午前中開催して、そこでパネリストとしてちょっとお話しさせていただくので、もしかするとコラムの配信できないかもしれないんですが、不定期なのはですね、もう普段来ていただいている方は皆さんご存知だと思いますので、気長にですね時々遊びに来ていただければ嬉しいなと思っております。はい、それではまたですね、近いうちにお耳にかかれればと思います。今日はお付き合いいただいてありがとうございました。ではまた。